今日も心に前向きファインダーを。どうも黒です。今回はデジタルゴールドについて話そうと思います。まあご存知の方多いと思いますが、まあ、デジタルゴールドといえば、まあ、ビットコインですね。今月1月20日に、トランプさんが、まあ、アメリカ大統領に、まあ、再びね就任される。でビットコインをそのアメリカの国家の準備金として、向こう5年で100万 BTC だったっけ、20万 BTC ずつ、まあ、買っていくような、トランプさん自身が言ってるわけじゃなかったような気もするけど、まあ、そんなような、話があったりだとか、でもトランプさん自身もビットコイン大国にしていくだとか、まあ、そういうような話もしていたりだとか、あとはこれはちょっと、まあ、また聞きの話なのでどこまで情報のね信憑性があるかっていうのは、うん、さておき、カナダの次期大統領かな、あ大統領とか首相か、首相になる可能性のある方がビットコインな、要はそのビットコインの支持者であるっていう話だとか、あとはそうですね、まあそのぐらいが今一旦ちょっと、だからそのビットコイン BTC っていうものに対してのそういう、まあ、国単位でっていうのかな、そのある程度、まあ、ある意味国家権力じゃないけど、そういう権力者みたいな人たちがそのビットコインのことを支持していくような、そういう時代というか世界線にこう突入していく。でビットコインは16歳なんですよね。16年前の1月3日に、ビットコインの一番最初のジェネシスブロックと呼ばれる、ブロックが、まあ、誕生、まあ、マイニングって言ったりしますが、マイニングされたというところで、まあ、16年して、まあ、早いっちゃ早いのかもしれないですね。他のなんか様々な、なんかその一から立ち上がったものの、その時価総額的に考えていくと、今だから日本円で1500万円ぐらいか、ちょっと今ね、一旦こう、上昇が止まってるような感じもあるけれども。という中で、そのビットコイン、BTC ってものが、そのデジタルゴールドっていうふうに呼ばれている。で、そのデジタルゴールドっていうのは何を指しているかっていうと、そのデジタルじゃないゴールドというと、まあリアルな金ですよね。この地球上に金の、なんかなんだっけ、そもそも存在する、率っていうのがもう限られてるわけですよね。ちょっとどれぐらいのそれが数値かちょっとわかんないけど、で、そのリアルな金っていうものもある意味その価値の保存として扱われてるわけですよね。そう。僕はまあリアルな金は持ってないけど、自分の資産を、まあそれがまあ円なのかドルなのか、何のその法定通貨フィアットなのかわかんないけど、それを金に変えることによってその価値を担保するみたいな、ところですよね。それの、まあ、デジタル版が、ビットコインであるっていうような、そういう、まあ、評価というのかな、そういったものが、まあ、こう世間の中ではこう通り始めてきているっていうのかな。そう、先日もアメリカの何だったっけな、財務省みたいなところかなが、BTC ビットコインはどうやらそのデジタルゴールドとしての役割を担っているようであるみたいなことを、確かね、そう、発表してるんだよね。だからみんなが価値の保存として、ビットコインをこう保有している、採用しているっていうことを、まあ、国レベルでその言うようになってきたっていうのかな、っていうところで、皆さんそのデジタルゴールドをねどれぐらい持ってらっしゃるかなっていうのはわからないです。まあ、僕は一応そのポートフォリオ、自分のこう資産のね向上性の一つと、資産性を高めていくために、資産性の向上のためにっていうところもあって、まあビットコインを、まあ、まさにそのデジタルゴールドとして、まあ保有もしているし、今後も買い増ししていきたいなってことを思っている。だけど、これは先日真のビットコインっていうテーマでも話しましたが、じゃあそもそもビットコイン、まあブロックチェーンって何のためにあるんだっけってことを考えると、まあもちろんその価値っていうところですよね。インターネットが情報の流通を滑らかにした。ブロックチェーンは、価値の流通を滑らかにするっていう、まあそういう言われ方を、まあされているわけなんですけど、確かに価値っていうところで考えると、価値を扱うっていうのがブロックチェーンである、まあ、それが本質であるってことを考えたら、現状のビットコインがデジタルゴールドっていう役割を担うっていうのは別におかしなことではないと思う。だけどブロックチェーンってあくまでも技術であるよねっていう側面もある、ってことを考えると、使えてなんぼだ、日常使いできるように、やっぱりブロックチェーン技術っていうものがよりこう日常の社会インフラに落とし込まれていく方が、僕はなんか、本質的だと思うんですよね。で、結局そのお金っていうものも手段じゃないですか。それ自体が目的ではなくってっていう。だけど、まあ、とかく目的化されてしまうっていうか、お金にね、人生狂わせられてしまうみたいな話があるわけなんだけど、ブロックチェーンも結局技術なので、それ自体が目的ではないはずなんですよね。まあ、これは理想論もあるかもしれない。 ってことを考えていくと、その果たしてそのデジタルゴールドっていう意味合いと本来のビットコインの何ていうのかな、もともとそのサトシ・ナカモトが16年前にホワイトペーパーで言っていたようなそのことですよね。ピアツーピア電子キャッシュシステム、ピアツーピア、まあ、個人間でそのお金の価値のやり取りっていうのを素早くできる、それがどこの国の人であっても性別年齢、国籍問わず、自分でこう口座を持てないような国の人もっていう、そこが根幹なんだけど、じゃあその役割を現状のビットコインが担えているかっていうと、どうだろうねっていうところ、手数料がまあ安くはなかったりだとか、じゃあその価値のやり取り、本来素早くやれるはずのものが最低10分はかかるよねとか、普段のお金としてはちょっと使えないかなとかっていう風になってしまっているっていうところに、なんか僕は矛盾というのか課題というのか、それを感じつつ、だけど世間はより今年2025年はもっともっとビットコインっていうものがその価値の保存、デジタルゴールドとしての地位を多分占めていくと思うので、なんかそこはね、個人的にそのブロックチェーンのやっぱりそもそもの思想とかっていうところにもすごく僕は魅力を感じるので、引き続き、ブロックチェーンって何だろうねとか、サトシビジョンって何なんだろうねってことを考えていきたいなと思っているという、ちょっとまあコアな話を、今回させていただきました。ということで、普段、こんなような内容を TwitterX の方でね、毎朝6時から30分から長い時1時間ぐらい、ライブ配信、しています。あとはもう一歩二歩ぐらい踏み込んだ、裏話ってわけじゃないけどね、なんかそんなような話なんかはメンバーシップの方でもしてますので、よかったら、いろんなところでまたお会いしましょう。ということで、お付き合いくださりありがとうございました。それでは今日も良い一日を、そして心に前向きファインダーを。ではまた。